松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はスウェーデンの首都ストックホルムはバルト海に浮かぶ島々からなる都市です。まるで水の上に浮いているような都市なので水の都と呼ばれる美しい街です。今日のフラワーレポーターはそんなストックホルムに住んで12年、安らぎハウルデウッデンという和風をコンセプトとしたホテルでフロントオフィスマネージャーを務める佐藤ホール久美さんです。フラワーレポーターの佐藤さん。
グモロンニャパンデエクミフンスウェリエ。クロカンデストラクセフテオッタポモロナンハルオキユスニエレプルス6グラデルウッテハル。Det är ganska varmt att få vara i Sverige den här tiden. 松本さん、日本の皆さん、おはようございます。
おはようございます。ということは、今何時でしょうか、佐藤さん。
今はですね、こちらはちょうど朝の8時を過ぎました。
それはおはようございますですね。
おはようございます。
この時期の天気はどうでしょうか。
そうですね、今日はストックホルムはちょっと曇り空なんですけども、
はい、
今ちょうどね、外がですねプラス5度なんですよ。
わあ、
でこの時期にしてはまあ暖かい方じゃないでしょうか。
あ、そうなんですね。
はい、
なんかついついこう佐藤さんのこういい感じのご挨拶に流されて全然聞けなかったんですけど、日本語でのご挨拶をもう一度お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、私ですね、スウェーデンに住んで12年になります、久美と申します。
はい、
で、まあ、こちらではですね、松本さんにもご紹介いただいた通り、スウェーデンで和風をコンセプトとしたホテル安らぎハッセルデンというホテルに勤めておりまして、
はい
はい、フロントオフィスマネージャーをやっております。
はい、この時期というのはホテルも結構混雑するんでしょうか。
そうですね、うん、今の時期ですと会議とかでいらっしゃるお客様がね、世界各国からいらっしゃいますので、どこのホテルもいっぱいですね。
そんなお忙しい中本当にありがとうございます。
こちらこそ。
この時期ね、もちろん寒いと思いますけれども、この冬のスウェーデンというのは、はい、皆さんどんなふうに過ごされているんですか。
そうですね、子どもたちもですけども、普段通りに、夏と変わらず外で元気いっぱい遊んでますしね。この時期夏は白夜と言いますけど、今の時期はね、はい、夏とは逆で暗いんですね、一日中。そのことを極夜って呼ぶんですけれども、
はい、
はい、でも暗くても寒くても元気に外で遊んでますし、
す
ごい、で大人の方も外を散歩したり、お友達同士でカフェでねお茶したりしてます。
外に出られるんですね、結構。
出れます。
すごいですね。
寒い時ですと、冬だとマイナス10度越したりするんですけれども、それでもみんな外歩いてます。
私以前ですね、1月ぐらいのスウェーデンに行ったことがあるんですけれども、
はい、
確か、すんごい寒かった記憶があるんですね。もう、5秒と立っていられなかったんですよ。
そうですね、はい、寒い時ですとそれこそ朝シャンプーするじゃないですか、でそのままこう外出ますよね、
はい、
パキッと凍りますよ。
わかります。私吸って鼻で息を吸った瞬間に全てが凍りましたからね。
痛いですよね。
痛いですよね。それでも皆さん外に出るんですか。
やっぱり
すごいな。もう慣れなんですかね、その辺は。
慣れてるんですね、私も慣れてますけれども、もうとことん寒いと、
はい、
もう感覚がきっとおかしくなるんですね。
そっちですか。もう、はい、もうなんか何でもいいなみたいな感じになってきちゃうんですかね。
いやでもほらちょっとでもね、それこそ日照時間が少ない時期ですから、ちょっとでも外に出て太陽の光を浴びたいっていうのがスウェーデン人ですから、はい、
そうですよね。でもこうね、日を浴びたいけれどもね、浴びられないっていうのが結構現実だったりするじゃないですか。
そうですね、植物でいう、光合成したいみたいな。
そうなんかその辺で大変なことって何かありますか。
朝起きにくいですね。
あ、今何時だろうみたいな。
そうですね、もう朝会社に行くときも会社から帰ってくるときも真っ暗じゃないですか。
はい、
だから本当にもう日光を浴びる機会ってなかなかないんですよね。だからもうそういう時みんなもビタミン剤を食べたり、
そうですね、
食べるのと食べないのとか全然違いますからね。でも家の中は暖かいんですよ、はい、
あ、そうなんですね、
はい、家の中はもう年から年中半袖でもいられる状態ですので、
すごい、まあ、日本の北海道とかもね、はい、結構あのストーブ炊きながらなんかアイス食べちゃうぐらいの、
あ、そうです、そうです、
うん、っていうこともありますけれども、
はい、
すごいやっぱりちゃんとしっかりしてるんですかね、お家も構造とかは。
そうですね、もう建物に入った瞬間からもう暖かいですね、うん、
へー、
あの断熱材とかもしっかり入ってますし、
はい、
はい、だから暖かいんですね。
うん、ですよね、もうじゃないと本当に大変ですからね。
ですね、
うん、でもこう暗い時間がすごくね長いこの時期に、はい、こうあえて家の中も暗くするということもあると伺ったんですけれども。
そうなんです、スウェーデン人っていうのは、はい、まあ、スウェーデンの方々っていうのはあの暗い雰囲気を好みますね。で特にこの時期は、はい、あのろうそくキャンドル、お家の中でよく使うんですけども、
はい、
まあ、お食事とかディナーとかでもあのキャンドル1本2本ともして、ちょっと薄暗い中でこう食べるんですね。
結構でもロマンチックですね。
で、まあ、そうですね、まあ、ロマンチックな雰囲気ですよ。日本だったらね、こう高校と明るくしてこう、はい、そういう中で食べるじゃないですか、普通の普段の食事とかは。
寒ければ寒いほどなんか明るくしたくなってしまう感じもありますけれどもね。
そうですよね、でもね逆なんですね、まあ、昔からのそういう文化を大事にするっていうのがスウェーデン人ならではというのもあるんですけれども、
でもね、
こういうのはやっぱりこう心地いいっていう感じになるんでしょうね、皆さん。
すごいでもエコですよね。
そうですね、
実際にね、
よく言えばすごくエコな感じですけども、まあお食事もなかなか見えませんね
そんなに暗いんですか。
暗いです、暗いです
それも結構極端な感じですけれどもね。
そうですね、
面白いです。さあもうそろそろクリスマスシーズンもね近づいてきまして、街の様子というのはその辺いかがですか。
そうですね、街の中もだいぶあのクリスマスらしい飾り付けになってきますし、あとあの場所によってはね、あの外 の、 あの青空マーケットみたいなのあるじゃないですか、
はい、
あ、 いいですね、あそこでもクリスマスツリーとかも売られてますよ、もう。
おー、早いですね。
はい、
やっぱりクリスマスプレゼントはやるんですかね、そういう行事みたいなものは。
クリスマスプレゼントは大事ですね。もうこの時期、もうこの時期っていうかもう1ヶ月前ぐらいからもうだいぶ皆さんあのクリスマスプレゼント探し始まってるんじゃないでしょうか。
すごい、なんかこうスウェーデンならではのことって何かありますか。
クリスマスですか。
そうですね、
クリスマスでならでは、そうですね、まあ、クリスマスの文化そのものが、
はい、
日本のお正月のようにあの家族とか親戚でそもそもじゃないですか、
はい、
なので、まあ、みんなで一緒に集まって、でクリスマスツリーもあの本当の木を使って、こう家族で飾り付けして子どもたちと一緒に、
いいですね、
そういうのがまた楽しみですね。
佐藤さんがお勤めのホテルでもクリスマスツリーは飾るんでしょうか。
門松
って感じですかね和のホテルなので。
そうですね、でもあの一応ですね、このクリスマスのシーズンになると日本の忘年会のようにあのクリスマステーブル、スモーガスボードって聞いたことございますか。
いや、ないですね。
あのですね、はい、あのビュッフェ形式のクリスマス料理なんですけれども、それをいろんなレストランとかホテルであの家族とか親戚とかの会社同士で、
はい、
みんなで一緒に食べに行くんですよ。
もうそれは結構習慣というか、まあ、そういう風習があるってことですかね。
そうですね、でスウェーデンのクリスマスというのは、まあ、豚肉を食べるんですね、はい、豚の丸焼きですね、
なんかね、ずっとサーモン食べてる勝手なイメージだったんですけど。
サーモンも食べます。
そうですよね、
クリスマステーブルですと。
ですよね、なんかサーモンと、はい、そしてなんか、ね、オニオンスープが美味しかったイメージがあるので。佐藤さんがお勤めのホテルなんですけれども、あの安らぎハッセルウッデン、はい、こちらが2年連続ベストスパホテルオブザイヤーということで。
はい、おかげさまで。
すごいですね。
ありがとうございます。
これどんなコンセプトになってらっしゃるんですか。
ですね、一応あの 和をコンセプトとしてるんですけれども、あの 内容はと言いますと、まあ、和風もありでも基本的にはあのスウェーデンデザイン、最近あのスウェーデン家具とかも日本で流行ってるじゃないですか。
そうですよ、
ああいったスウェーデンの家具などをふんだんに使った、はい、あのホテルなんですけども、それこそあのだあのスウェーデンの大自然の中で露天風呂にも入れるんですよ。
すごいですね。真冬も、真冬も大丈夫。
真冬です、真冬です。
わーすごい。
寒い寒い中、ま、露天風呂に入って、でそこからはもう海が見えるんですね。でそこはあのフィンランド、フィンランド行きのフェリーが通ってったり、
素敵です。
します。
いやーでもね、本当にスウェーデンでもジャパニーズブームということでね、あのこれからも佐藤さんのホテルから日本をあのぜひスウェーデンに広めていただきたいと思います。
ありがとうございます。
お願いいたします。そして私もいつか行ってみたいです。
ぜひ本当にいらしてくださいませ。
さあそんなストックホルムに行った際に会話に花が咲くような役に立つ一言というのを最後に教えていただけますか。
そうですね、はい、今回はあのウンデバート、はい、これはですね、はい、まあ、英語で言うワンダフル、日本語で言う素晴らしいという意味ですね。
なるほど。
まあ、スウェーデンにもね、まだまだ素晴らしいものがいっぱいあります、
はい、
ですからあのもしスウェーデンに来た時に何か素晴らしいとか美味しいっていうものがあったら、ぜひこの言葉を使ってみてください。ウンデバート。
ウンデバートですね。
はい、
わかりました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、スウェーデンのストックホルムにお住まいのフラワーレポーター佐藤ホール久美さんにお話を伺いました。